ご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
どうぞよろしくお願いします。大魔女さん、
はい、
この間初めてリスナーに会いました、
はい、それは予告なしで、
予告なしで、
それはもう何、街で、ケリーさんじゃないんですか、サインくださいって言われた。
そんなかサインは求められなかったけど、そんな感じで、なんていうんですか、
憧れだったんです。
それはなかったですね。まあ、なんていうんですか、同じラジオやってるよっていうのは、まあ、いろんなところで宣伝はやってるんですよね、
はい。
で、まあ、それをきっかけに聞いてくださったって方はもう自分でチラシを配って、番組のチラシを配ってるので、うんうん、それはもう知ってる人と、
はい、
一応面識があるということにすると、はい、全然知らない場所で初めて会った人に番組聞いてますっていうのは、
全部聞きましたとか言われたの？
どうなんだろうね、いつから聞いてたんだろうね。っていうか、ずっとね、
聞いてたんじゃない、
ちょっと仕事で朝から訪問してた福祉事業所なんですけれども、朝からずっとその方も含めて夕方までちょっといろいろ会議をやってて、はい、で夕方終わって、ああ終わった終わったったら、ケリーさんですよね。番組聞いてますって。え？は？びっくりですよ。
いやだ、大魔女も立ち会いたかったな。
もうね、一日いろんなこと喋ったこと、考えたこと、すべて一瞬で消去されましたね。
じゃあ仕事にならないじゃ
ない。ならない。
ダメだよ。
びっくりしました。いるんですね、リスナーって。
ねえ、ありがとうございます。大魔女も会いたかったな。
ね、そんなこともあるんだなと、はい、なのにバッチくれとは言われなかった、どういうことなんでしょうね。
そうね、あとほら、うん、なんかプレゼントもなかった、被災地のなかった、
あ、プレゼント、
誰か来た、
まだ来てないですね。いや、
配信の関係か、
収録日的には1週間ほど前に配信されてるんですが、
はい、はい、
うんともすんともメールは鳴ってないですね。忘れてますね。
忘れてますね。はい、
さあ、
気を取り直せ、
気を取り直せというか、まあ嬉しい出来事もあったわけですが、はい、今日は
元気で働き続けましょうっていう感じ。まあ多分配信されるのはどうですか。
今月3月ですね。3月の末です。
あ、そうなんだ。ちょっとまあこれから新しい職場にね、はい、皆さん行かれる方もいる。それから、はい、まあ学生をね、3月、うん、まあ3月もしかしても3月から働いてるかもしれないけど、うん、まあ学生さんでね、初めて福祉の現場で働く若い人もいるかもしれない。
うん、いや、いるでしょうね。まあ、その人たちにたくさんいるかもしれない。
じゃあ聞いてるかどうかは。
ああ、そうです。ですね、
そんな人が聞いてるかって思ったの、うんうん、なのでそんな人に向けて、福祉の現場でのストレスのストレスマネジメントじゃないな、まあそう、ストレスが溜まりやすい仕事場だから、まあ私たちね、振り返ってみてさ、
うん、
まあいろんなことあったね、いろいろ波もあったね、でもこうやって乗り切ってきたよっていう体験談をする時間じゃないの今。
はい、まあ上手に仕事と付き合う、この業界の仕事を付き合っていく、
そう、
まあ話ですね。
そうですね。今日
はね、はい、そんな感じでやっていきます。まあ
ちょっとでも役に立てればなと思いますので、
まあ、期待1割、
はい、
雑談9割のつもりでお聞きくださいませ。ね、はい、よろしくお願いします。
福祉探偵団、
はい、福祉探偵団第91回本編です。
はい、
だんだん100回も目に見えてきましたが、
そうですね、あと9回ですね。
そんなことより大間さん、この間急なんか死にかけた 救急車で運ばれたとか
魔女は死なない、あの、はあ、鎖かけたんだかもしれないあのね、はあ、救急車で運ばれたのは事実です。で、あの別にです
ね、死んだね、
復活したの、あのね、まあもともと歯が痛かったの。
歯？歯って
歯って歯、うん、
で歯で救急車
違う違う、で話せば長いんだけど、じゃあ今から話します、はい、まずどれくらい前からかな、 2,3 日前からちょっと噛むと痛いなから始まって、でまあ、ちょっと噛むと痛いな、うん、まあ、ちょっと噛むとだいぶ痛いな、ちょっと噛まなくても痛いな、あ我慢できないな、うん、がだいたい 3,4 日ぐらいでガーッとこう悪くなって、
お前さ歯磨いてないんですか。
お前さ磨いてるけどさ、昔から歯悪いんだ私食べ過ぎよ、
虫歯になりやすい、
虫歯になりやすい体質で、もともとまあそれもあるし、まあ、きっと歯磨きも悪いんだよ、だって酔っ払って寝ちゃうから。
ああまあね、あ僕もでも気をつけてますよ、ちゃんと歯間ブラシとかするし、
そうそうそう、
なんだっけ、うがい薬じゃん、うん、っていうの、なんか口のあのモンダミンみたいなので、はいはいはい、あの最後はそれで殺菌してってやってますね。
だからあの、まあ、ケアが悪かったっていうのもあるんだろうけどね、うん、で、まあ、歯がすごく痛くなって、うん、で本当にね、なんか我慢できなかった。
ああ
で割と我慢強い方だと思ってたんだけども、はいはい、どうにもならなくて、その日 あの仕事も休んで、で夕方から歯医者だったんだけど、うん、もう我慢ができないから、もうあの予約じゃなくてもいいから入れてくれってお願いをして。
鎮痛剤飲まなかったので
、ね、私割とねそういう薬飲むのね、人に盛るのは好きなんだけど、自分が飲むのはね あんまり好きじゃないの。
セイロガンでも飲んどけや
ねえ、ほんとだけど、そんなんでもなくもう痛くてさ、でともかくあので痛いのがだんだん広がってきて、歯だけじゃなくて頭が痛いし、血管も痛いし、なんていうの、首の後ろの血管みたいなのも痛いし、この辺も肩も痛いし、でそのうち心臓まで痛くなってきて、
本当に
本当に、で歯医者さんに、まあ、行くわけじゃない、で歯医者さんで、ところがこれはよほどひどい傷だ、まあ、傷というか虫歯かなと思って行ったら、うん、大したことないって言われて、
あ歯の症状としてはそんな大慌てで来るほど、ほど
ではない、そんなに痛いかなぐらいのことを言われて、で麻酔打って治療してもらうんだけど、まあ、麻酔打ってもそれはねいいけど、その麻酔打つのって今あんまり痛くないじゃないですか。
痛くないのよね今の。
それが痛かったのよ今回
注射ってなんか、うん、今注射なのかどうか分かんないけど、
ないぐらいも簡単に終わる
って感じでチクったけどさ、
それが痛いぐらい痛かったの。本当にもうね涙出るぐらい痛くて、で先生がその時に、心臓が悪くても歯が痛くなるよって言われたんですよ。
そんなんで心臓悪くなる、あ心臓が
悪い時に歯が痛いとか背中が痛いっていう症状で出る時があって、これは
肩って聞くけどね、
肩もある
ね、
でそんなことふっと言われて、で心配になっちゃったんですよ。でとりあえずこう、まあ、あの治療が終わった時には麻酔が効いてるから痛くないから、うん、じゃあどうしようかなと思って、やっと冷静になって、うん、じゃあちょっと今から、まあ、ついでに内科の先生の方行こうと、休みだからと、休み取っちゃったしと思って、
あだから違う、今いる歯医者さんが違う病院
に、でそうそうそう、主治医の先生のところについでに行っちゃえと思ってさ、なかなかほら病院のはしごね、なかなか行けないでしょ私たち、
はいはいはい、
で病院に行ったら、うん、まあその先生はそんなこと、あの女の先生なので、こんなことないわよって笑ってたんだけど、念のため心電図を取ってくれたのね、
うん、
そしたらね、本当に返し忘れてここにあるけど、心電図が異常波が出てしまったんです、
はあ、
でいやあのさっきねそんなことないって私言ったけど、確かにちょっと異常なね心電図が出てておかしくて、でこれもしかしたら胸が痛いとか言う、ね、言ってんのも、もしかしたら狭心症かもしれないしって言って、でしかも血圧が210あったんです、上が
200超えてるとバッコンバッコン、
バッコンバッコンで、だからバッコンバッコン頭が痛いわけですよ、血管と同時に、
血管も負担かかってる、
そうで、しかも熱が実は出てて、その時37度台の熱があって、で狭心症でも確か出るのかな、心臓とかの炎症とかでもな、まあ、まあそういうのもあったとかで、
発熱あるので
結局そのどうしようって言って、家族の人に送ってもらってって言っても、家族ちょ、ね、そんなみんな仕事してるのでうちもって言って、困ってで結局先生の出した結論はもう救急車呼ぼうっていうことで、内科の先生が救急車を呼んで、
その時も歯は痛かったの、まだ
で痛かったの。もう本当にね、
麻酔が効いて、
なんかあごめん麻酔がだからそう切れちゃうじゃない、すぐ麻酔って30分ぐらいで、ね、だからもう麻酔切れたらもうズッキンズッキン痛いわけ。でもうじゃもう何とでもしてくれみたいな痛さで、
なんか虫歯が原因、虫歯菌が体内に入って心臓やられちゃうって聞いたことは、
そうそうそう、でそれもちょっと怖かったんですよ私も。でもしかしたらそれもあるかなと思ったんで、で念のためって言ったらもう大ごとになって救急隊が来てくれて、鼻に酸素つけて、まあ、先生の指示で酸素1リッター入れて、であのサチュレーションって言ってね、あの指先でほら酸素量を測るじゃない、 あれもつけ、心電図もつけながらフル装備で救急搬送されました。
さ、その時ってさ結構インフルエンザの季節だから、
そう
患者さんいっぱい病院に来てるわけでしょ、
で
診療所に、うん、もういい見せ物、
うん
だよね、
ほーみたいな顔で見られてこの人は。でもねもうね今思うとそれを超越してました、あまりに偉くて、自分がこうなんていうの、もう、もう頭は痛いししんどいし、それからなんていうのかな、もう頭は痛いし、まあ、気持ち悪いとかないんだけどね、もうともかくね頭痛いの頭痛くて歯が痛いの。でも痛みでこうまともな判断もできないし、まあ、とりあえず自分の荷物とか持って、うん、で救急車であの運ばれました、うん、あの大きなね、まあ、総合病院の ER、
あの
ドラマになるみたいな、
ね、救急病院、
そうそうそう、で運ばれて、はい、で結局で多分ね狭心症って聞いてるので、あのね本当大きな声で言えないけど、うん、パンツは破れてるの履いてちゃダメだよそういう時は。
今日はちょっと穴は開いてないけどね、
うん、ダメだよ、
ゴムはちょっと伸びてるパンツ、
うん、あの例えばさ外傷のねこう怪我とか、まあ、私たちも救急搬送とかね仕事柄慣れてるけどさ、うん、あの心臓の場合は身ぐるみ剥がされるんだなと思った。
あ楽な格好中が
ていうか
ベルトとかね
取っちゃう、というのと、もう一つは多分もう家庭心臓カテーテルの手術を緊急で入れるっていう、もう一刻を争うでしょ心臓って。だからもうなんていうのかな、行くとあのストレッチャーの上に術衣が置いてあるんです。術衣ってさ手術の時に着せるやつ、
すぐスポポにな
っちゃうやつ、やつあのベロベロって剥がせるやつ、あれがもうセットされてて、で身ぐるみ剥がされパンツ1枚でその上に寝かされるわけですよ。
ああもう心臓の悪い方がこの病院に行きますよって連絡が入ってるから
入った段階でもうカテーテル室を抑えてあるので、多分だったと思います。いい経験させてもらった、多分そうだったと思うのなんだなと思いながら、その辺割と冷静で観察してたんだけど、で家族はなんか、まあ、来ないんですかって言うから自分で連絡は取れたんだけど、なかなかすぐに来れないって、その日たまたま車で行ってなかったのでっていうことで、まあ、仕事してるので、
うん、
でっていうので私が言っても来ないから悪いけどあの病院から呼んでくださいって言って、既得ぐらい言わないと来ませんよったら本当にあのそう言わないと来なかったんだけど
なかなか素敵な家族、
素敵でしょ、うん、で、 あのでまあ、一応ね、うん、あのそうやっても、まあ、カテーテル検査だなと思ったので、それの同意書が欲しいんだと思ったの家族が、ね、だからかなと思ったから、まあ、そんな感じで来ては、まあ、最初にあのすぐ来てくれたんだけどその後、うん、で結局あの何回調べても狭心症ではないし、
うん、
で結局歯が痛かったんだろうってことになって本当に MRI を取り、CT 取り、
至
れり尽くせり、
もう
フルコース検査してもらったら、結論は、すごいやっぱ歯のここに海が、まあ海っていうかその炎症、海じゃないんだけど、炎症は起きてて、で血液検査の結果炎症反応が高いのと、で熱はそのせいだろうと。それと私やっぱその前に、ちょっと仕事がすごく忙しくて、1ヶ月ぐらい。本当に寝てない日が何日かあって、で、だからほら、まな板の上の声だからもうひたすら寝てるじゃないですか、1日。ただんだんね、歯の痛いのも収まってきてさ点滴打ってたらでだんだんまあ熱が下がってきたんですよね。 でもあので炎症反応はまあ収まらないけど、で一応の歯医者から薬はもらってたんです、抗生物質を。で、まあ、結局は総合病院の診察は、まあ、最終的には口腔外科の先生まで来て、まあ、多分歯だからその先生の薬飲んでお家帰っておとなしくしててねで終わったんだけどさ、
はしごしなかったら
そう
病院のはしごしなかったらこんなことにならなかったんだ、うん、
ただねその後実はねすごいタイムリーな今日収録日で、うん、今日病院行ってきたんです、もう一回
その
あのただその
えどっちの病院、歯医者
ずっと循環器の、うん、で循環器の先生が、うん、ただちょっと とやっぱり位置に気になるんですって。やっぱね、なんかね、心電図のやっぱね、どうもね、あの魔女心電図らしくて、なんか魔界の心電図が出るので、ちょっと気にかかるから、まあもう一回最新で来いと言われる、必ず言われるんだけど、でやっぱりその実際、まあ、で今日行ってきて、まあ、今日散々あのエコーから何から調べても、うん、まあ、とりあえずいいでしょうということなんですね、うん、で何がっていうと、一つ言われたのは、でも本当に歯にそのさっきのね歯肉炎とかをほっとくと、そのなんていうの、心臓の弁に菌がついて、心臓弁膜症になる可能性が、あ、心臓弁膜症だったっけな、心臓の弁のこうなんだっけ、心筋症だかなんかそういう炎症になることがあるので、あの歯から来る心臓病っていうのは、
う
ん、あの必ずあるんだそうです。
うーん、
ということで、あのこれは皆さんもお気をつけください。あと今日ストレスの話、そう仕事の話
って、ね、じゃあそれって何、やっぱ歯の不健康な、
でね、ちょっと、うん、もちろん不健康もあったけど、あのその先生、その歯医者さんの方ね、今度ね、うん、ずっと言ってる歯医者さんが曰く、多分そのすごく仕事が忙しかったんですって、まあ、その次の週ぐらいに言ったら、多分人間ってね、無意識にそういう時って歯食いしばるんですって。でものすごくね、歯を食いしばるので、
うん、
多分その食いしばってこう、あ、やっぱり弱いところにあの力がかかって痛みが生じるから、うん、きっと無意識のうちに歯を食いしばって頑張ってたんですよと、なんかそれ聞いたらほろりとしてきた。それだけ一生懸命ね、歯を食いしばって仕事してたんですねって。
あのね、
うん、
僕ね、結構あの、ま、昔も喋りましたけど、親知らずで散々な目にあってから結構あの口腔ケア気にしてて、あのワンシーズンに1回は歯石取りに行ってるんですよ。で、あの年末ぐらいに行った時に歯科衛生士さんに、今お仕事大変なんですかって言われて、え、なんでですって言ったら、ちょっと歯茎が荒れてます、
あ、やっぱそうなんだ、
出るんだって。で前年末行ったから、秋とかぐらい、秋夏の終わりぐらいに行った時はそんなこんなんじゃなかったけども、なんか荒れてるって言われて、実はちょっと仕事でめんどくさいケースをちょっと受けちゃって、うん、なんかうまいこと、八方塞がりではないんだけども、
うん、
あー、めんどくさい、しんどい、どうしよう、あーっていうのはちょっとあったんですよ。
ありますね、はい、
で、うん、さっき言ってあんまり気持ちのいい、よくちょっと精神状態じゃなかったんですよね。
うん、
歯科衛生士に見破られるなんてびっくりですよ。
だから私も歯医者さんに言われたのは、結局は多分歯を食いしばって、あので、確かにその後自分で寝る時にふっと気づくと、こうなんていうかな、歯をね食いしばって寝ようとしてる自分に気づくんですよ。だからわざと緩めてたんだけど、
そんなに
食いしばってとか、歯をこうこうやって寝て、こうやって切って喋れないんだけど、分かんないけどね、
やっぱ噛み締める
って、噛み締めて寝てることがあって、
へ
ーって思った。でそれから、まあ、ちょっとそのたまたま仕事が、まあね、あのそうね、その新しい仕事の話なんね、でさっきほら最初に言ったけど、うん、今4月から皆さんね仕事が変わったりとかさ、
そうですね、するよねって
言って、何かそう、私もさ、そこの仲間に入れてって
人だからさ、ね、うん、
だから、まあ、あのそれからはちょっと逆にもうね、そんな辞めてく人が頑張ってもしょうがないから、
うん、
と思って、少しずつ皆さんの周りのその協力を得て、ちょっと仕事をねサボらせていただいてる今日この頃なので、歯も治ってきましたけど、
そう、はい、まあ大事に至らなくて、
そうでね、入れ歯になるって言われるとやっぱりね頑張ろうって思うのよ、あの歯磨き頑張ろうと思って ね、
うん、あのいいうがい薬、
そう
今度
か、あのね、ネットで買わないとダメだなと思って、
あれね、あの大都会のお店に売ってるから、
うん、そうなの、
今度大都会行く、
あ、大都会行った、
大都会に行く用があるから、東京ハンズで売ってる、
あ、本当なの、
うん、
あの私そのさらなる東京ハンズだって、東京ハンズに行くかもしれないから、うん、今度買ってこよう、
ちょっと品また見せますよ、うん、で、あのなんか一応なんかこんな、あのコンクールっていう、
あ、言ってたね、
うがい薬で、はいはい、あのイソジンみたいに何滴か入れ、
はい、
10滴、そんとわずかな水に10滴ぐらい入れて、
うん、
ほんで30秒ぐらいするだけでいいんだけど、あのうがい薬もないし、歯磨きこう歯磨き液扱いにもなるので、うん、あの1日3回ぐらいやるといいよって言うけど、めんど くさいので朝と夜しか、まあね、まあ、してませんけど、
はい、
うん、だって航空ケアって大事だよね。またいつかそういうのも、
いや、なんかまたね、その専門の人で、うん、出演したい人来たら言ってくださいですね。
そうです
ね、
でもこの秘密、あの秘密で福祉探偵団の秘密基地に来れる方じゃない
と。あ、そうだね、ダメだね、はい、別に自腹で来てくれたらいいよ、あの
なんヘレンちゃんみたいな、
そうそうとかさ、どこでもさ、あのヨーロッパでも、
ま
あ、
それはそうですけども、う
ん、で何だった？
で、まあ結局仕事だけじゃないんでしょうけども、まあ、ストレスから
そうそう
やっぱ体って壊れちゃう、意外と脆いんですよ、ね、
意外に壊してるんだよね、このこの、 あの明るく楽しく、あの能天気な雰囲気なこのケリーさんと魔女も、
そうですね、僕もね、あの昔会社勤めしてる時、これも前ちょっと喋ったような気もするんですけど、ちょっとその施設で働いてた時にね、あの利用者さんたちと一部の職員さんたちが揉めちゃって、
はい、
まあ苦情の嵐だったんですよ、利用者から。でそこに間に入って取り持つことができたのが自分しかいなかったという一番下っ端の自分が利用者と上司たちの間に入ってこう調整してて、しんどいじゃないですか、
うん、しんどい。
で
痩せちゃった、今みたいに痩せちゃった、ね、あ違う、はい、
で、で僕より上司の方々は現場経験も長いわけですよ。
そうね。
で何やってんすか、
うん、
で、まあ、利用者さんには、まあ、あなたたちの言ってることもごもっともです、だけどまあまあまあと、
うん、
こうやりつつやってて、で職員会議の時に上司に何やってるんすかって、もうちょっとしっかりしてくださいよって言ってたら急に胸が苦しくなってきて、でこうなんか血の気が引いてくっていうの、
は
さあ、
あどうそうなんだ、へえ。
で、あのね、真ん中じゃなくってね、
うん、左でしょ、
左の、
そう、多分ね、そっちの方が本当の狭心症だと思うよ、
うん、
多分心臓だと思うよ、
ね、あ来たな、死ぬんだって思ったんですよ、うん、ほんでもう怒鳴り続けてて職員会議で、
うん、
ほんでわーって言ったら急に僕喋らなくなるわけじゃないですか、
うん、
どうしたのって言って、ちょっと
胸がなんかすごいドラマみたいね、
うんって言って、うん、で寝かして床に寝かされて、で救急車呼んでもらって、ほんで僕ね鼻にね酸素入れられた記憶はないんですけど、まあとりあえずやっぱ救急運ばれて検査ですけど、何も異常がないので、そのすぐ帰れと、
うん、そのパンツ1枚、あそうでもない、
いや何にもなかったですね、
あそうですか、
心電図取ったぐらいしか記憶ないですね。ほんででも心配だから1日ぐらい置かせてあげてくださいって言われても、いや何にも悪くない人を救急病棟に置くわけにはいかないので、
はい、
帰ってくれるので帰ったんですよ。
で
改めてあの主治医の先生、まあ、チーシャーの方に、うん、先生にもう一回相談に行って、
うん、
で胃カメラとか飲んで、
うん
うん、胃の調子かもとかっていうので見たけど、うん、それも異常なくてストレスだと、
まあ心臓はねストレスできますね、うん、はい、
でほでもう治っちゃったけど、あでも治ったわけじゃないな。でその後1ヶ月ぐらいちょっとストレス感じるとキューって胸が苦しくなったのが、
なんだ、
でその
後ガラスのハートね、
うん、でそれ職場であって、
うん、
で社会福祉士会の行事の時に、
うん、は
ちょっと嫌なことっていうのかな、本当大したことじゃないんだけど、
うん、
ちょっと言われて、
は
でそれでストレス感じて、
はあ、
キューって苦しくなって、
ガラスのハートなんだ。
でその社会福祉士会の事務所のある近くの駅で、うん、帰ろうとしてホームに乗ってる時に、うん、ちょっとやばいなと思って、で駅で電車待ってる時に余計苦しくなって救急車呼んで、運んでもらったんですよ。
嘘、その話って皆さん知らないんじゃない、もしかして周りの
人、まあ、一部の人しか知らない、
知らないんだね。
で
へ
その町の、まあ、救急病棟行っ って、うん、検査受けるんだけど異常がないの。ないでやっぱ帰れ、
うん、まあ面倒くさい会
社そういうことですよ。でそれは休日だったから改めてわざわざ金払いに
そうなんだよ面倒くさいんだあれが
行って
高いんだ休日料金で、
そう自分の町じゃないからあの町までまた行かなきゃいけないじゃない、で行ってそれ以降はあこれは自分でかわしていかなきゃコントロールしていけるようになんかなって、うんうん、今はもうないけどどれぐらいだろう5年6年
あ違う、
あでもその前会社勤めしてた時の終わりの頃だったから
うん、
10年近く前の話、
まあ、心臓だから、まあ、あの心臓ってやっぱりほら、季節の変わり目ちょうど私もほらその季節の変わり目 の、 あの行事やる時ね、うん、絶対誰かね鬼は外じゃなくて魔女は外って あ、まあ、あのね言ったに違いないと思うの、まあ、どうも私豆ぶつけられたような
敵は敵は多いでしょうからね
おかげで、ね、おかげで豆まきの人立春の日に寝込んでたんだからだからきっともうその日ねあの出てくとほらみんなに豆ぶつけられるからっていうぐらいあの季節の変わり目にやっぱりそういうことが起こるので心臓はやっぱそんなもんです、
ね、やっぱストレスが溜まってこんな体に不調が出てくる方もやっぱり結構いらっしゃるんでしょうね。
で特に春先ね。
で鬱とか
そうそうそう
精神の方にね
行く方もいる。
来る方もいらっしゃいますよね。う
ん、で私もねその今日あのこんな話をねあちょうどいい機会だなと思ったのは、うんまあ、ちょうどほらこれから仕事に、まあ、意気揚々と行こうとしてるのかさ、うん、それとも嫌だねって思って行くのか知らないけどねそれぞれ皆さんいろいろだろうけど、うん、あの私もほら30年以上前もうこの仕事に30年以上やってますので30年
そんなものなの200歳のくせに
200歳のくせにまだそこまでは30年ぐらいのねでの業界歴30年 のね、まあ、最初の頃にあのやだねなんかねすごい昔話、
ね、
あの施設の社会化って知ってる知らない？
なんか聞いたことあります
か？あるでしょ。施設の社会化とか、それから何だったかな、福祉、まあ、だからそうそう施設の社会化っていう言葉で言ったんですよ。なんか
閉ざされた
施設、開かれた施設、
開かれた施設に、
それそれ
変わっていこうっていう。
そう、その時代だったの私。
で昔は僕はそう30年前の福祉施設なんて人だと離れた山の中とか
そうそうそう
田んぼの真ん中にポツンっていうような時代だったもん。
で福祉施設ができるというと近所の住民から反対運動がまず起こりで結局もうちょっと町の中に作ろうと思ったら山の中に行っちゃったという施設に勤めたんだけどねでそこに勤めて2年目か何かだったかな私2年目ぐらいの時にその施設の社会化であのちょうどね、国際障害者年が終わってさ国際障害者の10年の間の年のはずなんです
よ1980年81年頃でしたっけ国際障害者年
だと思いますけど、ね、ちょっと、まあ、年数忘れちゃったけど、はい、でそんな時代に、まあ、一生懸命こうあの福祉施設の社会化だなんて言ってあ、まあ、新しい施設だったので職員も若かったのでなんかこうイベントをやろうということになってお祭りをで私その実行委員でさ一生懸命お祭りの企画してたんですでそれこそさあのやっぱり生活施設だったからさ夜中でも仕事できるじゃない用事とか、うんうんうん、でも本当にまだ独身だしやりたくてしょうがなくてこう夜中まで仕事してるような時に私ね心臓に来なくってあのたまたまね風邪ひいたんですよ、
はいはい、
で風邪ひいてでその時にあの治りが悪くて、
うん、
で薬飲んで、まあ、その時の抗生物質よくあるやつなんだけど、うん、飲んだらちょっとね量が多かったらしくて、
はいはい
まあ、その先生の処方通り飲んだんだ、まあ、先生って親戚のおじさんなんだけどねうちの、はいはい、だからあんまり責められないんだけど、うん、親戚のおじさんなんでなんだけどその人がちょっと多めに出したら、うん、それで肝臓障害になってしまって
あ肝炎
そうそうそう薬物性肝炎ってやつ、
はいはい、
で結局ね3週間ねその入院するんですよ、
うん、
でその3週間だから、でもねもう迷惑かけちゃいけないと思うから夜勤だけやってたんですあの肝炎ってさ熱がすごい高く出るじゃない、うん、で私の場合は出たんだけど、はいはいはい、でもうご飯も食べられなくなってで白いうんこが出るんだよバリウムみたいな、
はいはいはい、
ねあの黄疸が出黄疸は出なかったんだけどでなあのそうなってきてもあの夜勤だけは は、その状態で一回やった。すごいしんどかった。でも若いのと、そのみんなに迷惑かけちゃいけないっていうのと、まあ、あとその感染性の病気じゃないというのがもう分かってたので、その時点である程度は、うん、でやらせてもらったんだけど、でも、ね、面白かった。あのね、普段はさ、こう知的、私は知的障害者の施設だから、夜勤でちょっとみんな、あの9時ぐらい、まあ、9時には大体消灯だったんですよ、うん、ね、昔の施設だから、うん、まあ、一応寝るよって、まあ、消灯って言ってもみんな起きてたけどね、うん、でも一応9時には皆さんテレビ消してお部屋入りましょうって、うん、で普段だとこう優しい職員の時とかは皆さんわさわさしてるわけ、うん、で私どっちかというとこれでも優しい方だったから、うん、で厳しい職員の時は、みんなシッと 寝ちゃうんですよ、
軍隊みたいなね、
まあ、そんな感じ、人見るんですよ。で私の時はどっちかというとグダグダグダグダ、9時半ぐらいになってニーとか言ってきたりとか、まあ、いろんな人がいて、で、まあ、私もそれもこう付き合ってたんだけど、うん、その日にその体調悪くて夜勤やるっていう日に、まあ、私はそういう状態で夜勤やるって言って、本当は昼から入る勤務も夜にさせてもらって、もう夜勤の交代時間のギリギリまで5時ぐらいから来て、で本当に夜だけ泊まったんですよ、はい、そしたらさ、その利用者さんたち、まあ、女子しか見ないけどね、あのすごいわさわさ普段してる人たちがシーンと、もう何にも私がね手出さなくても全て自立して
気を使って良い子で寝てくれたのね。
良い子で寝てくれたの。もうね、私涙が出るほど嬉しかったんだけど、うん、でまあそんな経験もしつつ、まあ、結局入院するんですよ、その後3週間、
う
ん、
そうだわね。
でさ、すごい一生懸命その施設の社会化、ね、開かれた施設にって言って、もう若い頃頑張ってやってる、そのイベントの日に入院で休みだったんです。
ダメじゃん、ダメじゃんですね、
ダメじゃん、うん、でもおかげでその時に思ったのは、うん、病院がその病院の中でね、まあ、うん、あ今日そういうイベントだよなって思いながら、あでもさ、自分がいなくても世の中って回ってくじゃないですか。
みんな言うね、自分も入院したことあるけど、
どうなんやれ、うん、
あの同じ知ってる社会福祉士の人もやっぱ心臓の
大発生する人した人もいたね。そうそうそう、
あの言ってた、回っちゃうのよ、だって死んじゃってもさ、そのスタッフ死んじゃってて回ってんだもん。
そうだから世の中って自分がいなくても回っていくんだなって。だから自分がそんなにこう、まあ、しゃかり気になって頑張ることがその本当の仕事じゃないなっていうのは、本当にそれがね、仕事始めて2年目だったか3年目ぐらいに、もうこうまざまざと
早く悟ってしまいましたね。
割とね早めでしょ、佐藤理音が。でもね、だから病気もね悪くないなって思ってね、入院するっていいよね。あと救急車で運ばれるのは、まあ、あの迷惑じゃ迷惑で、酔っ払って運ばれるのはダメだけどさ。
そうですね、まあ、たまには神様が休めって言ってくださってるっても思うかもしれませんけど、まあ、そこまで大ごとになる前に、まあね、上手にこうストレスとも付き合っていかないといけないってことも大事だと思うんですけど、
そうそう私その後もう一回やってるよ、ほら、あの難病患者じゃないですか。
ああ、そうですね、しっかり忘れてますよ。
そうでしょ、潰瘍性大腸炎は明らかにストレス性疾患で、でもあれもなんでなったかっていうと、あれケアマネージャーという介護支援専門員という仕事のやっぱ2年目だったかな。
ああ、
でおかしいな、おかしいな、なんで出血してるんだろうとか思うわけですよ。でなんか私がんじゃないかなとか思って言ったら、そのね、あの今でもあの主治医の先生としてしてもらってるお女医さんが、あの大腸カメラでおかしいわね、おかしいわねって、何がおかしいんだと思ったら、若い人がなる病気なのよね、おかしいわねってつぶやいてて、まあ、それが潰瘍性大腸炎だったんだけど、
大魔女さんはこうストレス対策はなんかこんなことやってるとかなんかあります？
でさ、意外にやってないんだろうね、きっと。
あ、そうなんだ。
だけど、あのやってることはやってるんだよ。あ、で、あの、で、そんなことじゃダメだなって思ったから、同時ぐらいの時期にあの仕事と全く関係のない習い事をして、でさ、うんうん、人から何か教わってる時ってあの必死に頭の中はもう仕事のことを考えないじゃないですか。 あれは良かったと思ってます。少なくとも1週間に1時間だけでも全く仕事じゃないことで真剣に頭フル回転させるわけで、まあ、頭フル回転、あの手フル回転、ね、首ね、あの足フル回転みたいな状況だから、なんかスポーツとか そういった体を動かすことの習い事っていうのは、あのいいなとは思ってます。
体を動かすのはいいことみたいですね。
そうそう、
あのうつ対策にはね、
そう
スポーツじゃなくても歩くだけでも、散歩するだけでもいいそうですけどね。
やってるよ、く歩いてるね、結構。
うん、僕もたまにはちょっと調子
崩すの
悪い時あるんです、うん、本当に5年に1回とか10年に1回ぐらい大きいのガツンって来ることあるんですけど、僕はね喋りますね。
そうなんだ。
ともかく喋って誰かに聞いてもらう、誰かじゃない決まった人
は
で、大魔女さんで役不足なんですよ。
なるほど、
うん、でその大学の時の数少ない友人がいるんですけど、そいつらじゃないとダメなんですよ。
なるほどね。
あの時のあの考え方、一緒に語り合ったあの仲間の、うん、あの価値観でこう喋ってて、俺頑張ってるよねとか、
まあ承認行為みたいなのがね、う
ん、でねって言ってなんかそこで元気もらえて、
そうそうそう、う
ん、それ結構僕の中じゃモルヒネ級に、
なるほど、
の強い薬ですね。うん、で本当近くに、もうちょっと近いところに住んでたら会いに行けばもっといいんだろうけど、ちょっと遠いんで、はあ、まあ電話で喋って、まあ2、30分も喋ってるとだいぶ楽になりますねっていうのが、うん、あいつら大事だな、
うん、あとはそうだ、私はさ、うち帰るとまあとりあえずほら聞いてもらえる人はいるので、家族はいるので、
ただ家族だと、うん、その多分仕事で失敗して落ち込んじゃった時とか、
うん、
そういう時分かってもらえないじゃないですか、まあ
ね、そうそう、細かいとこがね、
うん、なのでその、
まあ、ある意味同業者の方がね、
うん、同業者でちょっとあいつら、うん、で大したことない場合は大魔女さんとかローラちゃん、
はい、
うん、でもうちょっと軽い時はイガグリ君と飲む、
あ、そう、
うんうん、ランク付け、
ランク付けね、はい、
ありますけどね。
でもね、確かにそういうことね、ストレスを解消法もいいし、私結構ね、でも時々ダウンするのもいいのかなと思って、そういう意味で、
そのでもダウンするのってやっぱりそんだけ無茶してる、
そうそうそうそうそう、
なんでしょうね、うん、
で周りの人に助けてもらってるっていうのも理解できるし、自分、それこそさっきの自分がいなくても世の中が回ってることも分かるし、からなんていうの、そのそうするとどういうことを自分がしていかなきゃいけないのかっていうと、ちょっとこう冷静になって、考えられるじゃないですか。
で、ね、調子悪い時に頑張っちゃうと、うん、逆にアクセル踏みすぎちゃって結局失敗しちゃうとかっていうのもあると思うんで、うん、ただね、そうやってしんどい状態の時にうまいことこうガス抜きしながら働ける環境にあるとこう、
うん、
ないか、ないとこ
ない人もいるし ね、 ね、
そりゃそういうのは大変だろうな、
うん、
僕やっぱそれはやっぱ仲間作りっていうのかな、
あ、そうそうそう、
こう支え合ってるこう友達とか同業者とかって言って、こいつならこいつに助けてもらえるとか、うん、なんかそういう仲間って大事だな。
そうそう、
同僚と、同僚ももちろんそうなんだろうけど、
まあその学生時代の友達とか、職場は違うけども、そういうまあ社会福祉士会とかね、そうそうそう、まあ介護福祉士会とか、介護福祉士会って入ってる人いないよね。
すいません、入ってません。
入ってませんね。でもそういういわゆるその、なんだったっけ、そういうの
話の通じる
忘れちゃった
場所ってあるんだよね。
現業じゃなくて、なんだっけな、業務なんとか団体ね。
職能団体
ね、うん、あとその、介護支援専門員協会とかね、まあそういう仲間を作るのは大事だよね。
だし、もうわけわかんなくても聞いてもらえると思ったら、別に飲み屋とか行ったら、
うん、
ね、スナックとか行けば、うん、ママさんとか適当に話聞いて、うん、
ただほら個人情報あるからね、私たちの業界っていうのはね、
もちろんですけどね。
そう、まああとその喋ることと、私はね、だからある時期本当に誰かに何かの習い事するっていいなと思った、その体だけじゃなくても、
ちょっと違うスパイス入れて、
うん、
で気がそれちゃうっていうのかな。
そうそう、で、うん、どうしてもさ、自分たちって、しかもそれはね、ベテランになるとね、それをやるといいんですよ。ベテランになって ってくると特にほら介護支援専門員様ケアマネージャー様たくさんいらっしゃるじゃない。でそういう様になってくるとあの指導してくる人がいなくなっちゃうんですよね自分のことを。
そうだね。
そうでそれで失敗してもでね失敗してもねもうごまかすようになるからねこうなってくると。
まあ、
だから大魔女だけど、そう、そうするともう逆にあのもう仕事が雑になってくるし良くないんだけど
天狗になっちゃう。
で本当はそこにスーパーバイザーがいてさらなる、まあなかなか日本ではそういう仕組みも難しいので、私結構ねあのまああまり仕事って真面目にやるのもさあれだから結構習い事とか私はいいなと思ってます。
ああでもそうかもね、うん、僕はそういうのだったらこれラジオね福祉探偵団も始めて3年になってくるんですけど、はい、このラジオポッドキャストのパーソナリティーつながりっていうのがあって、ねうんうんうん、全然関係のない業種の方たちとの出会いと交流があってちょっと新鮮で、
そうですよね、
うん、あのそんなにしょっちゅうは交流はちょっとできてないんだけども、
うん、
もう面白い。
あ私もほら全然関係ないさその福祉とは関係ないあの、うん、また違う団体に所属してて
で、ね、
でそこの役員もしててそうするとまたあのそっちも、まあ、ある意味あのすいませんあのソーシャルワークの技術を駆使してますけど今かなり駆使して頑張ってますけど、あの結構でもそれはそれで楽しいし、まあ、ほらね私たちはねあの私は普段高齢者の方の、まあ、今はあの仕事をしてますけど結構そういう違うとこ行くと子供だったり若者だったりのさまた姿見れるのもいいし、ちょっとこう仕事全くこうスカッと忘れる。でもね困るんだよねその仕事忘れるでしょ、次にねその前のことが、ね、思い出せなくなってるんだよね最近。ダメだね、うん、
さあのこうどうしてもこの仕事をしていくと職場内のこう人間関係、
うん、
職員同士職員と利用者とかのこう相性の合う合わないとかっていうのも悩みの種じゃないです、う
んね、特に女性の職場だからね。
女性が多い。なんで女性って派閥作る の、あの
女性はね社会的な動物なので、あの一人じゃなくなんていうの群れて生きていくんですって。だからデイサービスセンターは女の人、まあ、つまりおばあちゃんが多いんだけど、女の人はそうやって群れることがもともとそのそれが居心地がいいというかそのやれるんだけど、男は違うんですって。
じゃあさ、じゃあ女子はさそうやって群れたいんだったらみんなで一つに群れたらいいのにさ、なんか派閥ができて、
その面白いのは派閥でさ戦ったりとかさ、だからみんな長生きするんだよおばあちゃんたち。
ああなるほど。
そうだよ。誰がみんながね世の中ね世界ね全員がね仲良しになったらこんなつまんない世界ないと思うよ。
ないけどその間に挟まって
挟まなきゃいいじゃない、どっちかについてる。
あ僕はねどっちかっていうとあの元学生の時とかもっと八方美人で、
はい、
うん、上手にこう
渡り歩けてた
タイプ、
うん、
最近あんまりそういう環境がないので。
ないですね、大人になると、まあ、大丈夫、またデイサービスセンター行くようになるとさ違うか。でもそんなにひどく喧嘩してないけど。
そう、
どうだろう、
あの利用者さんはまあいいけど、まあ、職員同士のあの派閥っていうのをこう、うん、女同士の争いっていうのをこう火花散らして、
うん、
あの人とこの人と組ましちゃいけないみたいなさ。
でもさ、あの私ねそうでなかったのであんま経験がないんですよ。
本当いっぱい見てきたんだけど、
私だってあの男性と女性と同比率の職場しかいたことがないんですね。そうするとまあただあの
女性が多かろうが少なかろうが派閥みたいなのできる。
あ、まああったけどね。だけどあの男性巻き込んであったから、要するにあの思想の違いでやっちゃってたので、
あ
もっと根本的につまりあの福祉の理念の違いですね。あの例えば、善悪の判断はしてはならないというか、まあ、いわゆるバイスティックでしょ、
うん、
バイスティックで行くか、いやそんなことはない、この人たちには正しいことを教えなきゃいけないっていうか、
あ
で自己決定の尊重で行くのか、それともいやこちら の、あの指示ね、こちらが正しいことを教えるんだからっていう教育的な考え方でいくのか、この思想対立をしてたので、 あんまりこう陰口とかじゃなくて、やっぱりあのそうです、あのよく私職員会議で怒られてました
あれね、
またかって言われました。
なんか出身大学ちょっと今はたくさんあるから何とも言えないけど、昔はこう出身学校によってみたいな
の色がね、
うん、ありましたね、はいはい、
ピンクのもあったの？
え？
ピンクピンクはないか。
ピンクって何ですか？
いやいや、だからさ、赤いとかさ、いろいろあるじゃないですか。でも、うん、ピンクって、ピンク？ピンク大学ってどっかになかった？
あのね、
どうでもいい話じゃない、これ。
でも、自分のね、いた大学も結構、思想的には、いやいや偏りの、ある学校だったんですよ。で、まあ、そういう活動をさ、あの積極的にやってる人たちもいましたが、全然その辺無関心でそういう活動には参加しなかったんですけども、うん、でやっぱりそのあの大学の色っていうのはなかなか当時知られてた色なんですけれども、
ね、
はい、自分はそれに染まらず4年間過ごしてきたつもりだけど、うん、やっぱり染まってますね。
ですね。ですね。ていうか社会に出てこうどっちみたいな話した時には絶対染まってますね、うん、
やっぱ大学の色には
染まりますね。
はっきりしたものではないけど、細かいところでやっぱ俺たち考えてたり学んだのってこんな考え方だし、 それがいいと思ってたよなみたいなのってありますね。そうそうそう、
だから余計に大学の頃の友達とかと話すると共感していいんじゃない？そうそう、
あの頃のね、あの頃の価値観で、もちろんあれから月日は流れて違う色ももちろん混ざってるんだけども、なんちゅうの、一つの原点みたいなところがありますから、あのね、あのそこに帰ってっていうような感じもありますね、は
い、
さあ参考になってるんでしょうかね、これ。
分かる、まあ、とりあえずこのケリーさんもオマジョもなんか一見ホラーの天気で元気でいつもなんかこう元気にやってそうだけど、この人たちにも暗い過去があるってことが分かったことだけでも、
なんか黒歴史の2人の黒歴史みたいな話になってますけど、うん、まあ、あの上手に付き合いつつ、しんどい時はやっぱ休むことも大事ということで、
ということです。
This is 福祉探偵団。
はい、エンディングです。はい、ちょっとトラブルでなんか中途半端で本編が
終わりましたね。
終わっちゃいましたが、はい、まあ、あの上手にストレスはためないことと、
まあ、あの例えばストレスが原因でちょっと病気になっちゃったりしても、うん、さらにそれでへこまないこと、あの病院に入院するのも 病院に入院するのも、うん、勉強になるんですよ、私たち。ありがたいこと
ネタになるね。
本当に
患者になって
こと、なかった患者になってなんか気づいたことない、
う
ん、
ある
ね。あの私なんかもさ、夜ほら夜勤の看護師さんぺったんぺったんね来る人がいたの。当時だったらもう30年ぐらい前だからさ、ペッタンペッタンで、その看護師さん態度悪いので、足音で分かるの。だから、あ、こういう人になっちゃいけないなって思った。
入院した時に思ったのは、
綺麗な看護師さんいた、
看護師さんの中にも派閥ってあるのね。
そこばかり見てるのどんだけ、
あと、その注射の打つ相性ってあるね、
うん、
なんかあのこの看護師さん僕に注射の時一発でできるのに、うん、隣の患者さんは何回も打ち直してんのよ、うん、で、ある看護師さんは僕の注射打つの何回も失敗するのに、違う隣の人は一発でできるの、うん、なんか得て増えてみたいな、
あるんでしょうね、
あるみたいね、あーこんなんあるんだって普段分かんないから、うん、なんちゅうの、いろんな人の注射打たれてるとこなんかなかなか採血の部屋ぐらいしか見ないじゃないですか、うん、ああこんなんもあるんだな、得意な血管苦手な血管とかも、
であと自分が病気するとさ、その病気に詳しくなるから、なんかこう先輩辛いよね、うん、同じように病気した人にでいろいろこう数値とかも詳しくなったりしてさ、
ね、あれでね嫌なのはね、あの部長会心週2回ぐらい、その
あります
ね。内科部長みたいな人が、
小さい病院だと院長会心ですね。
で下っ端の
あのゾロゾロと大名行列ね、
で、はいはい、でこう見せ物モロボットみたいな見せ物になってるような感じがして、あれが嫌だった。
あの院長先生会国会あったね、コマーシャルで、うん、でも入院するのもほらこうさっきあの本編で出てた、バイパス手術した方、 あの人さしばらく入院ネタでさ抗議してなかった。
あ、そうなん
じゃないけど、まあ抗議の時だ、ごめんなさい、抗議があるじゃない、別のね、なんかこう決められた抗議する前の前振り、しばらくの間ね入院ネタ使ってましたよ。
あ
のやっぱりこうサービスを受ける当事者としての立場っていうのが自分でよく分かった、でしかも弱い立場、不安な立場に置かれるので、まあ、そんなわけであの、ね、ストレスでこうダウンしちゃっても、そのまあダウンしたことも勉強になるという福祉の仕事はいい仕事だなと思います。それ結論は。
でもね、なんかね入院しててもねちゃんとね帰ってこれるんだよね。
そう
この業界って。
あ、そうよ、みんな
クビになったってのは聞かない
で結構さあのメンタル的にダウンした人でもちゃんとあの戻ってきてる人もいっぱいいるよ。
そうですね、
そうあのちょっとこう休んでもらってでまたしっかり復帰してる人たくさん見るよ。
元気な人いるもんね。
いるいるいる、
うん、そういう意味ではまあ働きやすいのかな。
そういう人にさ理解をしましょうって言ってる職場なんだからさ、うん、でもそういう人に理解、そういう人に理解をしなきゃいけないのは分かるんだけど、うん、あのそういう人ばっかりでも世の中回りませんので。
そうですね、
そこのところは、まあ、あのやっぱりちゃんと働くときは働く体力を備えないとダメかなと思う、うん、今日この頃です
ね。あのまあ
一人
で、ね、やっぱこうリスナーさんの中でも、うん、まあこううまいこといかずに悩んでる方もいらっしゃるんだ、
そうそう
そう、いらっしゃる方いるはずなんで、
うん、
うん、まあ無理しないしか言えないのかな結局。
そうですね、でまあ、あのちょっともしさあの差し支えなければあの福祉探偵団にご相談のお便りなどいただけると、
うん、あまり重いのはやめてね。
いや別に重くても
本当いいですって、
うん、どうぞ、あの私が魔法の薬を調合しようか。
本当
カエルの足と
お酒に逃げるのはダメなんだよ、
ね、ダメあの、ね、とかパチンコとかもね私やめた方がいいと思う。依存性のあるようなものはちょっとね避けた方がいいと思う。
お酒飲んでもあんまり気分良くならない、ダメな時って。
あ、だってお酒飲むとさ余計にうつ状態に良くなるって
、うん、なるから。ダメ飲みたいんだよ。
あ、そう、
うん、ね、だからほどほどにしましょうね。
はい、
では番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitanteidan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組情報のほかケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますのでぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。さらに、福祉探偵団の団員バッジがあります。バッジが欲しい方はダメですよそんなこと言って、番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。あと福祉探偵団のプレゼントはなんか
そうなのよ、
ありました。
なんだっけ、
あの岩手県の被災地の
陸前高田の、あ、そうそうそうそう、
瓦礫キーホルダーと
陸前高田の一本松で作った
キーホルダー、
キーホルダーね、はい、
と一本松とかが松原の流された松の木で作ったキーホルダーですよね。
そうそうそう、
一本、あの一本松、
一本松じゃない、ごめんなさい、
一本松のお友達
ですね、松原でってことですね。
一本松のお友達の 木たちで作ったキーホルダー、あと防災バンダナ
あったね、はい、いいのにね。
今のとこ来ておりません。
いらないんだって。
先着順で欲しいものを1品1点3名の方に、
はい、
でダブったら違うものを送ります。とにかく先着3名ってことに
します。こんなにプレゼントあってもさ、応募者のないプレゼントって前代未聞でしょうね。
なんかテレビとか見てるとさ、透明な箱にいっぱいハガキ昔入っててもらって、
もらってくださいって言ってるさ、番組なんて多分ね世界広すぎてもこれだけだと思うよ、ね、
送料もこっちで持つのに ね
強制着払いだったりしてそれ怖い、
まあ、そんな大きなものではありませんので、そうそうそう、80円90円に行きますね、うん、はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大町でした。
それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
福祉探偵団、
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。